ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。また、これは落語会講座という名前つけてるんですけども、実は、参政党ができた時、とてもいいと思いましてね。で、みんなで政治に参加すると。参政党だ。読んで字のごと、なんて言ってたんですけども、全くの嘘つき集団でした。嘘つき参政党。それでやっぱりそれじゃやっていけないということで、もちろん一番日本人にとって、日本文明にとって大切なことは嘘をつかない。恩を忘れない。誠実であると。これがね、日本の根本ですからね。日本文化を守るなんつって嘘つきじゃどうにもならないので、それで実は落語会っていうのを作ったわけですね。まあ今、最終的な入会の準備なんかをしておりますので、ちょっと待っていただきたいんですが、もう間もなく自由に。それで何を元にしてるかっていうと、まあ今日のやつもあるんですけども、今の日本人とは毎日ね、スマホやったり、それから毎日も忙しかったりするもんですから、大きなことが考えられなくなっちゃったんですよ。まあ桃の話があってですね、時間泥棒みたいなやつですっかり時間を取られちゃってですね。ですから参政党はダメだから、落語会。落語っていうのはみんなで集まって力を結集しようじゃないかってことなんですね。それで時々話をして、勉強して、旅行して、議論してと。これを中心にやっていくと。それから、もともと参政党で出た市議会議員の人とか県議会議員の人でですね、嘘をつかない人いるんですよ。それから恩も大切にする人がいるんですよ。誠実な人がおられるんですね。まあ、その人が十何名、参政党をもちろん辞めてですね、これは落語会自身は政治団体とは言えないので勉強会ですから、しかしそういう人を支援したいと。まあ、支援する組織もやがて作りたいと、まあ、いうふうに思ってるんですね。とにかくね、嘘つきと恩知らず、誠実性がないと、これダメですよ。もうね、どうか言ってくれって感じですね。まあ、その話が、それで、私これ、ひばりクラブにですね、落語会講座っていうのを、まあ今やってるわけですね。もう24回になりましたか。ここはですね、ここのとこ2、3日やってる、収入の哲学の、まあ、最終的な一つの簡単なまとめですね。大きなことを考える。っていう時には、やっぱり旅行に行って議論しなきゃいけないんですよ。いや、旅行に行くっていうのはなんか遊びに行くんじゃないのって言うんですけど、やっぱり人間はね、日常的な考えにとらわれないようにするためには、ちょっと場所変えた方がいいんですよね。この前も落語会の立ち上がりメンバーで熊本に行きましてね、もう大いにフィーバーしたんですけど、フィーバーしすぎちゃったんですけどね。今度青森も行きますし、帯広にも行くと、まあ、新潟もちょっと行こうかなと思ってましてね。全国各地で本当にフラットに、嘘をつかない人たちが日本を良くしよう、嘘をつかない、ね、恩は忘れない、誠実である、誠実革命っていうことでね、これからまあとりあえず10年ぐらいね、楽しい人生思い出して、ああよかったな、あの人たちと一緒にね議論したりしてよかったなっていうふうに思う、その中で今日は非常に大きなことを考えますので、ちょっと、そういうふうに思って聞いてくださいね。今の社会大きく分けて二つあるわけですね。一つは中国やヨーロッパの社会。アメリカもそうですけどね。それは力の支配、差別主義の中なんですよ。これはね、これがいけないとか、あんまり簡単に言っちゃいけないんですね。これは、その、日本だけが温帯の島国っていう非常に特殊な環境にあるので、まあ、日本の文明が徳の支配、平等主義っていうことになったんですけども、それは例えば差別はいけないとか力がいけないっつってもですね、やはりそれはそのところのまあ問題なんですね。ですから移民が難しいっていうのは、移民っていうのは自分と違う自然、自分と違うところで育った文明で育った人ですから、まあもともと正義が違うんですね。ですから日本人はやっぱり日本の正義というのに基づいて動かなきゃいけない。それで現在ですね、経済、特に経済、まあ、収入の哲学ですから、経済学なんか中心なんですね。で、まあ、いつも言ってますように、ちょっと経済のこと言うと、ものすごい罵倒されるんですよ。武田は何も知らねえんだとかね、財政均衡論なんかいつまでやってんだとかね。だけども、それらは全部ですね、僕に言わせれば、アダム・スミスとマルクスの、まあ、イギリス経済学の範囲。それに、最近ではケインズ、それからいろんな有名な経済学者いますが、 そういった人が作った経済学なんですね。これは間違ってるとは言えないんですが、力の支配と差別主義に基づいてるんです。これしょうがないんですよ。力の支配っていうのは、まあもともと言えばですね、裸で筋肉隆々たる男性の神様が剣を持って、それで裸の女性がその腰にこう抱きついてる。これが象徴するものなんですね。力があるものが正しい。だから例えばその人が悪い人かいい人かっていうのも、力の強い男性がお前は悪いから死刑だと決める。つまり正義を力で決める。力があるものが正義である。僕なんか全然そう思いませんよ。日本人ですから。日本人は徳のあるものが正義を決める。だから、まあ徳ってのは難しいんでね。本当は徳のある人が支配したらいいんですけど、まあとりあえず血筋で行こうか。ということで、アマゼラス大神様ね。これはまあ女性のような感じ。それからその五代下の神武天皇。それからずっと力がなくても、一応天皇陛下が徳があるということで、この社会は作っていこうと。まあ、いちいち徳の試験というのをやってね、徳の試験の一番の人を天皇陛下にしたらいいんだけど、それできないからね、現実的に。だから日本は徳でいきますよ。力じゃありませんよ。だから天皇陛下がそんなに軍隊を持ってる時もありましたけどね、古代がありまして、それから明治時代ありましたけど。だけども、基本的には天皇陛下には軍隊はついてない。まあ、軍隊やったら源頼朝とか、ね、徳川家康とかこうなって、仮に天皇陛下から日本を支配するのをやってくださいって言われてやってるようなもんなんですよ。全然構造が違うんですね。正義が違うんですよ。力のあるものが正義っていうのと、徳があるものが正義で全然違いますからね。もう一つは、やっぱり差別主義。これはね、これは難しいんです。ヨーロッパ人が、まあ中国人は差別主義ではあるんですけども、ヨーロッパ人は差別主義かどうかって言うと難しいんですね。二面性を持ってるんですよ。ヨーロッパ人とかアメリカ人っていうのは。差別はいけない。だけど黒人奴隷は使う。こういうのをずっとやってきたわけですね。だから彼らは差別はいけないっていうのは自分たちの民族の中では差別はいけないが、黒人とかアジア人とかこうなったら差別はいいと。まあこういうね、二面性を持った民族なんですね。それはまあ、彼らが非常に厳しいところで生きてたからということも考えなきゃいけません。しかし我々は理由によってその事実が変わるわけではありませんから、まあ力の支配と差別主義の中でできた経済学。イギリスのアダム・スミスとマルクス。これもなかなかちゃんとしてるんですよ、もちろん。それからアメリカのケインズ。まあその他の人。の作った経済学というのは力の支配なんですよ。つまり力のあるものが勝つ、儲かるのが正しい、ある程度の差別は認められる。だからアメリカにはですね、アメリカとかヨーロッパには寄付の文化ってあるんですよ。お金を寄付する。この寄付の文化っていうのは贖罪なんですね。罪、つまり力の支配と差別主義から出てくるものはやっぱり悪いことがあるんですよ。それを緩和するために、現在の経済学でものすごく金持ちになった人は、やっぱり自分の懐からお金を出しなさいっていうことになるわけですね。アメリカなんかでは、大学の財政はですね、40% が学生が払うお金。これ学納金って言うんですけど、学生が払うお金。それから、40% ぐらいが寄付金です。卒業生からの寄付金ですね。それから 30% ぐらいがその他のお金っていうふうになってます。日本ではほとんど寄付金というのはありません。日本はなんで寄付金がないかって言ったら、もともと正しいことをやってるって意識があるもんですから。だから徳の支配、平等主義ですからね。正しいから別に寄付はしない。寄付によって自分が贖罪する罪をそこで贖うってことをしなくていいわけです。つまり、現在の日本もそれに飲み込まれてしまいましたが、我々が信奉している、信じている経済学。自由主義、資本主義、こういったものはですね、力の支配、差別主義になりますから、まあこの収入の哲学でやってきましたように、最も大切な仕事をしている人がお金をもらっていいとしたら、もちろんお母さんですよ。だって子供を育て、ね、子供を産み子供を育てるわけですから。それもね、本当にお母さんとは大変なんですよ。自分が一番輝いている人生。自分が一番能力がある人生。 お金を稼ごうと思ったら一番いい時期、その時期に赤ちゃんを妊娠し、授乳し、育てるわけですから。それはね、いくらなんだって、土俵が平等じゃありませんよ。だけどこれは、ヨーロッパがね、力の支配、差別主義ですから、別段それはそれで理屈で合ってるんですね、全体としては。それからマルクスが間違ったのは、やっぱこれアダム・スミスもそうですし、マルクスもそうなんで、まあ、ケインズもそういえばそうなんですけどね。こういうヨーロッパの人たち、アメリカの人たちが考えが間違うのが、やっぱり人間の心の醜さ。今の自民党の裏金みたいなもんですよ。だって自分たちが法律を作り、国税庁を監督し、ね、国税庁を監督してるのは国会ですからね。国税庁を監督して、国民から税金取ってんのに、俺の金は裏金だって言うんですから。正しいと。ね、もう、そんなの、いいじゃないか、俺たちは偉いんだからって。偉いって国民の方が偉いんですけどね。まあそういうことになっちゃう。これは、力の支配、差別主義の中での状態はそうなるわけですね。だからマルクスにしても、非常にちゃんとした、哲学あり、理論あり。ね、だけども、ソ連を作ってみたらひどいことになっちゃってると。なぜかっていうと、そこに何の欠陥があるかっていうとですね、力の支配というところにまず欠陥があるんですよ。力で支配しかいけないんですよ。徳で支配しなきゃいけないんですよ。だから差別主義もダメなんですよ。ね。お前は、例えばお母さんに対して、自動車会社の社長さんが、お前は確かに、俺は自動車を作るから大したことないんだけど、自動車を作って自動車を社会に提供するんだから、大したことないと。お母さんに、あなたは、子供を産んで次世代作って次世代育てるんだから、それはあなたの方が素晴らしいですよ。だけど、日本は今差別主義なんですと。力支配の差別主義なんですと。だから、俺の方が金をもらってるんですよっていうのが、自動車会社の社長さんの言い分なんですよ。だから、それはね、僕は日本の社会の徳の支配と平等主義とは反するから。日本は日本で、日本人の経済体制を作ると、まあ、いうことによってね、世界に絶対勝てると思うんですよ。最終的な成功は絶対に日本文明だと思います。それはね、力の支配と差別主義という社会と、徳の支配と平等主義という社会でどっちが勝つかって分かってますよ。ね、今、このね、この前言いましたけど、世界で 1% の金持ちが 50% の富を握っていて、世界で 50% の人たちが世界の富の 2% を持っているっていう、そのものすごく変な状態になってるわけですよ。この変な状態に結果的になってるのは、もちろん今の経済学が間違ってるからですよ。なんで間違ってるかだったら、力の支配、差別主義をスタートにしてますから。結論はもちろん曲がるんですよね。それは当たり前ですよ。だから僕は日本の社会としては徳の支配、平等主義を絶対に僕ね、人類が、これ以上進んだらね、必ず徳の支配、平等主義になると思います。その方が勝ちますから。例えば、例を一つ言いますとね、江戸時代に士農工商ってありました。これ、昔は僕の時代はね、身分制度って習ったんですよ。士農工商って。この順序で人間の尊さが決まると。いや、おかしいなと僕思ったんですよね。ね。いやいや。それはその頃は僕はポンコツで思わなかったけど、だんだんおかしいな。日本はそういう社会じゃないんだけどなと思ってたら、この頃小学校で教えるときに、身分制度って教えてないんですよ。職業分担っていうのを教えてるんですね。どうしてかっていうと、一番上の侍が一番威張ってて偉いのに、侍よりか下の農民の方がどうも豊かだったということが研究によって明らかになってきた。もちろん商人はもっと豊かですよ。一番貧乏な侍が一番上。一番金持ちの商人が一番下。まあ下上って実は日本は平等主義だからないんだけども、権力を持ってる。つまり全員が平等なんですよ。日本の考え方はね。だからヨーロッパは力の支配、差別主義ですから、権力を持ってる貴族とか、武士、殿様、ね、大統領、こういうのが力を持ってるから差別、一番偉いと。一番収入も高くていいと。こうなりますね。それで、日本では違うんです。日本は徳の支配、平等主義ですから、どうなるかというと、平等にしなきゃいけないから。権力が ある人は貧乏である。物を作る農民はある程度支配されるけども、ある程度金持ちである。商人は商売やりますから、まああまり地位は高くありません。何も決められませんが、お金はいっぱいあります。これなんでかって言ったら、バランスを取ってるわけですよ。平等だからね。職業は職業を、その人がやりたい職業をやる。そうすると武士になったり商人になったり農民になったりする。そうなると、それを均等に平等にするためには、それぞれ、権力がある人は金がない、金がある人は権力ない、こういうふうにして平等を達成するっていうことですよ。素晴らしいでしょ。それで徳は、みんなで徳を持つわけですよ。ですからもちろん武士は武士道という徳を持つわけですよ。農民は、二宮尊徳に代表されるような、農民とか工業という意味での、その規律を持つわけですね。つまり道徳を持つわけです。それから商人は日本独特の商道徳、商道徳を破らないってことにするわけですね。つまり徳が支配の要因であり、常に平等を作るということですね。これがやっぱりね、最終的には勝ちますよ。だってね、 1% の人がいくら頑張ったって、全員が一生懸命やんなきゃその国は滅びるわけですから。私はね、落語界を通じてどういう結論になったっていいんですよ。落語界は落語界の人の議論によって決まりますからね。今理事の人がもう一生懸命やってますから。だからまあね、だけど基本はですね、徳、つまり嘘をつかないね、恩義を忘れない、それから誠実である、これを基本としたね、日本社会、それの経済学を作らんでいかんです。僕は経済学の専門の方がね、若手の方がぜひね、今後は力の支配、差別主義から来ている現在の経済学を覆して、徳の支配、平等主義に基づく経済学、それを打ち立ててもらいたいと強く思っております。そしてこのような大きなことですね、大きな概念を落語界の議論と旅行の中で生まれてくるんではないかと期待しております。